どうもよろしくお願いします。ま
あ、大体ね、もうすべてのコーナーにおいて雑談ですけどね。ま
あ、そうですね。大体雑談ですよ。雑談がこう盛り上がる、まあ盛り上がらなかったりっていうのも含めてね、それは雑談と思ってね。
そうそう。
やってますね。いや、まずどっから話しましょうかね。なんかイヤホンを買いだそうで。
そうですよ。ついにイヤホンを楽天ポイントで0円で購入しました。
うん、で、以前ちょっとそういう話してて、ついに届いたということですね。
そうなんですよ。もうですね、快適。
うん、快適。そうですか。なんかね、音がやっぱちょっとね、まろやかな感じがしますよ。
あ、本当ですか。なんかやっぱ、両耳あるからですかね。ま、
両耳あるから、やっぱ、声の発声の仕方も違うのかな。
かもわかんないですけど。
マイクは変わってないと思うんですけどね。
マイク、もう変わってんのかな。なんかどこにマイクがついてるのかわかんないんですよね、このイヤホン。
イヤホンがマイクを拾ってんの。
そう。
じゃあそうか。じゃあそういうことか。
でもね、マイク、ほんとどこについてるか全然わかんないですけど、うん、とにかく、なんかやっと、私は、ね、会社の通勤とかの時に音楽を聴けるようになって嬉しいです、
は
い
は
い。
まあね、そんな言ってましたよね。片耳だとちょっとそういう聞く気になれないとかなんとか言ってね。
そう。もうね、ついに音楽のある生活に戻りましたよ。
戻ったね。で、なんかあれですよね、イヤホン同士が線で繋がってるっていうやつ。
そう、もう決して片方だけなくすということはないですよね。
もうなくなるときは両
方に。なくすときは両方にそう。
そういうことよね。線があるからね。
そう。
いや、そうですよ。
もう、おおむね気に入ってますね、このイヤホン。
あ、よかったですね。うん、ソニー製って言ってたかな？
ソニー製です。
ね、やっぱりもう技術のソニーですからね。
うん、この、もう長持ちしてくれることを祈るばかりです。
いやそりゃそうです。せっかく買ったの、いくらポイントでお金は使ってないとはいえね、それも大事なポイントから買ったわけですからね。
そうですよ。
これ大事にしていかんといかんですよ、これは。
大事にしていきましょう。ね、っていうか、翼さん、聞いてくださいよ。もう、
どうしました？
完全に雑談ですけれどもです
ね。まあ、雑談のコーナーですから、雑談しますよ。
まあ、いつ放送されて雑談かわかんないですけど。
そうなんですよ。いつ放送されるかわからないですよ、これ。
そう。
まあ、3月の ね、中頃ですよ、これは。3月は末前ぐらいですかね。
末ぐらい。
例えば、さ、
もうなんか3月のなんか、ね、頭ぐらいの私の雑談ではあるんですけど。
そうね、ちょっとね、覚醒の感はありますけど、まあ、しょうがないです、これはね。どうですか今の心境としては。
いや、もう心境ってか仕事がめっちゃ忙しいんですよ。
ああ。まあ、これはそうですね。やっぱり。年度末、どこも忙しい。
頭がおかしくなってくるんですよね。
うん、どう？どんな感じ？実際。
なんかああ、なんとか今週終わったわ。よかった。これで落ち着くかなと思って週明けるじゃないですか。
うん。
朝会社にいた机の上にいっぱい付箋が貼ってあるんですよ。誰々から電話がありました、誰々から電話がありました、みたいな。
ね、絶望感やね。
みたいな。この間まで何も言ってこんかったやん、ってなるんですよ。
はい。
で、それをさばいてる間にまた別のとこから電話がかかってくるんですよ。
はい。
うわーってなっちゃって。で、それもね、わーってこなすんですけど、どんどん見積もりが溜まっていって、あげくにですね、今日、ちょっと、なんなんですかね、なんか、たまたま、仕事で、自分が担当してるレストランのお店の前に車を止めたんですよ。はいはい、駐車場があって。
たまたまね。
はい、コインパーキングだったんです。たまたま、別の、お客様のところに行くときにそこのコインパーキングに止めて出たんですよね。で、今日はなんかお昼結構すぐ動かなきゃいけなかったので、ちょうどその私のお客さんのレストランがあるし、今コロナ禍になってからお昼のお弁当とかも配布してるんですよ。配布というか販売してるんですよね。お店の外で。
はいはい、
で、いいなと思って、ずっと気になってはいたんで、もう、ちょっと早いけど、お昼ご飯を買って食べてしまおうと。
ああ、なるほど。そのお店のね、お弁当を買おうと。
そうそう。で、正直、そのお店にも、私がそのお店担当するようになってから、一回ぐらい、行ったことあるぐらいで、で、しかも店長さんとお話しするだけで、従業員の方とかとお話ししたことなかったから、まさか私が、 私の会社の人だって思われると思わなくって、
うん、
普通にお弁当買って、
なるほどね、
でそのレストランの前にの駐車場に止めてる車に戻ったら、
うん、
そのお弁当売ってた女の人が近づいてくるんですよ。
うん、怖いな。
であれ箸入ってなかったのかなと
思
った
ら、うん、
え、どこどこの人ですかって言われて、
うん、
あの何々の会社の人ですかって
会社名を言われて、
車に、うん、そうそうそう、うん、車のね側面に書いてあるからね。
あ、なるほど、あ、なるほど、そこで分かったのかな。はいはいはい。
あ、でもなんかそんな従業員の人なんで今分かっちゃうんだなって思って、あ、そうですよって言ったら、うん、え、もしかして池崎さんですかって言われて、
あれあれあれあれ、
え、そこまで分かっちゃう、もしかしてファンって
まあラジオを聞いてくれてるリスナーみたいな。
そうそうそうそう、でもそんな会社名とか知るわけないですよ、ね、
確かに。
で、え、あ、そうですけどどうしたんですかって言ったら、あの、うん、実は今日電話しようと思ってたんです
って
言われて、
おっと、
あ、お昼ご飯食べてゆっくりしようと思ったのにですね、もうなんかそんな仕事の話に突入してしまったんですよね。
あ、なるほどね。まあ、会社的には嬉しい話ですけど、
はい、
あなた個人としては今から飯を食おうとしていただく。
そうそうそうそう。たまたま立ち寄ってしまったがためにですか、こう。でもなんてタイミングがいいんだろうという感じで話しかけられたんですけど。
あ、そうなんだ。
もうなんか私的にはもうなんか、うん、ちょっとの間でも仕事から逃げたかったんですよね。
はいはいはい、
はい。なんか、こう、引き寄せてんのかな、仕事って思うぐらい、本当に、
うん、
あの、2年ぐらい前に1回だけお仕事させていただいたんですよ。
はいはいはいはい。
で、その後しばらく全然やりとりなくって、もう全く、たまになんかあるぐらい、なんか、まあ、多分2年に1回とか、そのくらいのスパンで仕事が来るんですけど。
全然、ほ
ん
と普段からお付き合いはないか、ない。
そうそうそう。
会社というかお店
なのにですよ、うん。たまたまその時、その日その時、そこの場所で車を止めて、お弁当を買いに行ったら、ちょうど電話しようと思ってたんですけど、そんなことあるかと思って。
いや、ほ
ん
と、こう偶然が重なるやつやね。偶然やね、ほん
と。そうそうそう、もうびっくりしたのと同時にどっと疲れました。
引き寄せてるね、持ってるね、それ。
いや、もう完全に引き寄せてますよね。
それはね、なんか、ま、聞く人によっては、今仕事を植えてる人にとっては、なんてラッキーな人なんだって、もしかしてくるみちゃんのことを思うかもしれないですけど、今のあなたのとてもこう仕事にも疲れてる自分からすれば、今かいみたいな。
そうそう、今かいってなって。
ねえ。
いや、でもね、その人は悪くないんですよ。その時の私のコンディション的にはいいです
けど。あ、なるほど、そう。
もう勘弁してくれっていう感じだった。
まあ、それはそうだよね。タイミングがちょっとね、こう、うまく、こう、ずれてしまったというか、はね、良くなかったって感じね。
そうなんだ。なんか、来週のね、月曜日ぐらいに、あ、うん、そろそろ電話しなきゃって、電話くれればよかったのにって思うぐらいもちょっと忙しくて。
今じゃないだろうと、この声かけるのはと。
ってなっちゃうんですけど。
はいですね。まあ、これはでも本当、デスクワークをされている方、まあ、特に営業とかされている方とかは、うんうんってあるあるってうなずいてるかもしれないですね。その、休み明けでさ、行った時に不戦死とか、資料とか、留守電が入ってましたとか、いっぱいわーってあって、わーってパニックになって、ね、出先に行ってる間にもさ、また帰ってきたらまたいろいろ選手が溜まってたりとかね。
そうなんですよ。
ね、
なんか、電話がこんなにかかってくる月は、ないってぐらい電話めっちゃかかってくるし。ちょっと軽くノイローゼです、今。
いやー、まあこれはでもほんとね、もう、ありますよね、ほんとに。
でもね、4月だけです。あ、違う、3月だけですよ。
あ、ほんと。
もう4月になったら、うん、今度は仕事が暇すぎて、うん、ノイローゼになりそう。
逆に
そうそうそうそう。になるから、
うん、
ね、今はちょっと稼いでね、残業代とかもらってね、これからのなんか、暇な時期に備えた方がいい。
備えて。そうね。そのお店の方もね、4月に来りゃいいのにって感じですけどね。
なんか、あれなんですよ。消費税込みの価格が4月から義務化されるんですよ、ね。
ああ、そうか。そう言ってた、なんか。見ましたよ、報道で。
で、それに合わせて、だからね、言ってるでしょって、早めに行動しましょう。
だから、いやもうね、何でもそうなんですけど、やっぱこう、その時、なんていうのか、直前になってみんなわーって駆け込みで来るんだよね。
そうなんだよね。
そう。でもそのね、あの、なんていうのかな、受け入れ側としては、あの、より早い方がね、あの、できますよ、なんて言ってるんだけれども、
そうそうそうそう、
あの、もうやっぱり当事者としては ですね、その、こう、その、気づいたそのタイミングに行って申し込むだりとかね、営業さんの人に問い合わせをしたりとかするんですけど、それがみんな大体一斉に重なるんだよね、大体。
うん、そうなんですよね。
それでもう、手いっぱいになっちゃうというさ。
い
や、もう本当に3月はもう年度末ですから、いろんなところ業種が本当に多分ジタバタしてると思いますよ。
そうですよね。何なんでしょう。
いやー、なかなかじゃああれだね、こう、休みもこう、あれじゃないですか、こう、ね、思いっきりこう、羽を伸ばすとかじゃなくて、なんかちょっとついちょっと考えたくないけど、仕事のことをちょっとふっと考えてしまったりとか。
そうですね。なんか終わらせてない見積もりのこととか、
うん、
なんかできてないデザインのこととかを考えて、
うんうんうん、
睡眠がすごく浅いなっていうのは自覚がありますね。
もうやばいね、これは。
もうやばいですよ。
もうやばい、もうこれもう、れっきとしたこれなんかもう、なんていうんですかね、こう、病んでますね、これね。
もう完全に病んでます。もう本当に寝てるじゃないですか。
うん、
で、うとうとって目を覚ました時に、
うん、
あれやぶしなくちゃ、みたいな。なっちゃうから、もう結構来てますね。最近全然そういうことなかったんですけどね。
今はちょっとやっぱりこう、あまりにもこう、なんていうの、まあ、キャパがオーバーしてしちゃってるんでしょ、実際のところさ。自分ができる範囲
を超えて。自分が何をしてるか分かんなくなっちゃうんですよ。机の上に、じゃなかった、机の前に立って、うん、私は今何を探してるんだって言ってなっちゃうんですよ。あれ？
いや、そんなもんですよ。人間、いろんな、もうマルチタスクにあれも しないとこれもしないってなると、もう、立ち止まって、今俺は何、どこに向かってるんだって、まああるよね。
そう、うん、今何、どこの立ち位置にいるんだっけ、私。
ね。
なっちゃいますね。
あるよね。これ、オフィスあるあるでしょうけど、こう、立って、なんか自分は多分なんか、こう、コピーとかファックスをしに行こうとした時に、あれ？何をしに今これ立ったんだとかね、思ったりすることがね、それと一緒ですよね。何を今しにと立ってるんかなこれみたいな、そういうことありますよね。
ねえ、もうまあこんな暗い話よりもですね、
ええ、
エヴァンゲリオンの劇場版がついに公開を始めたっていう話をしましょうか。
なるほどね。もうね、もう現実からね、もう
現実逃避、
もう現実、もう逃げちゃダメだとか言ってるけれども、そうじゃなくて、こういう時は逃げていいという、そういうやつですよね。
まあね、
それはもう何ですか、見た？
まだ見てないんですよ。それが、
うん、
私こんなに忙しいのにですね、
うんうん、
同僚が、池崎さん、エヴァの新作見たって言ってきて、あれって公開日決まってましたっけって言ったら、俺今日嫁と見に行くけんねって。なんでそんな余裕あるんじゃん、お前にはってなりますね。
ちょっとイラッとするってやつですかね。
イラッとするけど、今週末とか
に
見に行こうかな。
おー、そっか。いや、もうね、もう僕はもう何度ももう擦ってますけど、僕漫画、アニメ、映画を見ないね、僕が。ですから、もうエヴァンゲリオンもすいません、絵の字も見てないんですけども、実際どうなんですか、今回は。なんかその続編的な感じなんですか、今までの。
まあ、劇場版映画の第、8、9、3作目？ですよね、確か。あ、違う。ジョハキュー。あ、4作目だ。
おー、それも何年おきって、何年ぶりのって感じなんですかね。
もう6年ぶりぐらいですよ。
じゃあもう、あれじゃないですか、ファンからしたら待望のって感じ？
そう、もうずっと待ってました。全然できないから。でもあんまり庵野をこうせかすとね、泣いちゃうから。
そうなん？
そう。庵野は庵野で他に作りたいものがあるんですよ。エヴァンゲリオンが行き詰まってしまうこともあるんですよ。期待値が高すぎて。
すげえ、作者のことを思うってすごいね。なんか裏側まで。
そう。あんまりね、庵野をね、傷つけてね、新作ができなかったら困るからですね。
そうなんだ。
みんな気を使ってね。
気を使ってだから、まあ、せかすとかじゃなくて、じっくりでいいから、いいものを作ってほしいって、そんな感じなんですかね。
そう、楽しみにしてるっていうことはね、
うん、
伝えつつも、早くしろよとかは。
やっぱね、ファンとしては、まあ、早く見たいっていう。そんな、
ね、
延期ってさっきちょっと言ってたような気がします。もともとさ、予定されてたってこと？それは。
エヴァンゲリオン、本当は、去年の、いつだったかな、なんか6月とかに放映予定だったんですけど、
はいはい、
コロナの影響で延期になってて、うん、しばらく未定だったのがついに。
あ、なるほど。そういうことですね。
そう。と、あと、まあ、本当は、
うん、
まあ、新劇場版の、
うん、
エヴァンゲリオン新劇場版と、その次が、新劇場版エヴァンゲリオンハっていうので、
はい、
で、この1個前が Q っていうやつだったんですけど、
うん、
この Q と新劇場版は、
うん、
同時上映のはずだったんですよ、本当は。
うんうん。同時上映だったはず。
そうそうそうそう。もうだから、まあ、Q が終わったらすぐ、ハがやるみたいな。
お
ー。なんか、今、美少女戦士セーラームーンの劇場版も、前編が終わったらすぐ、後編の放映が始まるみたいな。
おー。
そういう多分流れが予定されてたんですけど、結局制作が追いつかずに。
あ、はいはいはい。
あと、宇多田ヒカルさんが休止してたりとかして。
休止？
宇多田ヒカルさんがその、新劇場版のオープニング曲をずっと歌ってるんですけど、
う
ん、オープニングっていうか曲をね、ずっと歌ってるんですけど、
はい、
母が終わった時かな、ちょうど9の時にはもう活動休止されてたんですよね。
そういう時だったのね。
そうそうそう。ただもうどうしても宇多田ヒカルさんに曲を歌ってほしかったから、もう休止される前に脚本を渡して、
うん、
まだ完成してもない脚本を渡して曲を書いてもらったのを劇場版では使ったっていう。
そういう感じなんですね。
そうそうそう。もう今回宇多田ヒカルさん去年でしたかね、もう復帰されて。
そうね。
去年かな、もうちょっと前かな、2、3年前かな。で、まあ、今回のエヴァンゲリオンの曲も歌ってらっしゃる。
なるほど、なるほど。なるほど。満を持して、歌ってるってことですね。
もうね、エヴァンゲリオンを語るには、この間の坂本真綾の50分じゃ足りないぐらいっすよ。
ああ、なるほどね。もう、全然語れるという。でも、ファンは多いでしょ、エヴァは。
そう。でも、アンチも多いんですよね。
なるほど。アンチも多い。僕の心情からすればですね、アンチっていうのは、何ですか、見た上で嫌いって言ってるってことなのかな。
まあ、嫌いとまでいかなくっても、うん、エヴァンゲリオンはよくわからんっていう人も多いんですよね。
なるほど。それがアンチの類に入る人たち。
そうかな、うん。
いやほら、なんですかね、こうほら、僕はよく言う、アンチと思って思い出すのはアンチ巨人とかさ。
はいはいはいはい、
なんていうんですかね、まあ、別に見ようと思わなくても見らん、でもいいって言うんじゃなくて、なんか、こう、例えばテレビとかで流れてきたりとかニュースとかでさ。
はいはい。
それで、なんかもうなんか、なんていうかな、受動的に情報が入ってくる中で、ああ、嫌いとか言うのはわかるんだけど、エヴァンゲリオンっていうのは、要するに自分から見に行ってよ。見に行こうとして行った上で、アンチになるっていうメカニズムなのかなと思うわけよ。
いや、そういうことじゃないと思うんですけど、でも、なんだろう。どんなこう作品に対しても、あ、これがいいって思う人もいれば、いや、これは自分の好みじゃないって思う人もいると思うので、まあ、例えばその天気の子とかだって、
うん、
まあ、みんなすごいいい映画だって言うけど、うん、まあ、誰かにとってはただ絵が綺麗なだけの映画だったりとか。
なるほどね。
ね、脚本が必ずしもすごくいいとは思えない人もいるかもしれないし、なんかみんながそんなやって騒いでると、例えば鬼滅の刃だってみんながすごいわーって、うん、すごい面白い、素敵だーって、映画見たいってなって盛り上がってるのを、
うん、
なんかいやいやそこまでするみたいな感じで目で見る人もいるかもしれないし、なんかその受動的に、
うん、
なんとかなんかこう能動的に嫌いになるっていうよりは、
うん、
なんか、いや、私はちょっと、エヴァはちょっと、みたいな、敬遠するっていうんですか？そういう感じの印象の方が強いかなっていう、私はちょっとあれ難しすぎてわかんないわ、とか。
はいはいはいはい。
グロすぎてちょっと、とか。
そういうね、こと、まあそういう、でもまあ、それだけ、やっぱり関心を持っているという、持つほどの、やっぱり、ストーリーっていう感じなのかな？
そうですね。なんかまあ、
ね、
精神的なもののこととか、なんか魂と精神と肉体について説いてるアニメなので。
そうなんですね。なんか解釈が難しいんだ、いろいろと。
そ うなんですよ、まあ、いろんな説もありますし、その1回ね、アニメシリーズでもう完結して、
うん、
でまたアナザーストーリーみたいな感じで漫画の方も、漫画の方でアニメとは違う結末を迎えて、で今放送されてるあの劇場版アニメも、
うん、
もう全くそのアニメと漫画と話の内容が違うんですよ。
あ、そうなんだね。
そうなんですよ。もうなんかエヴァンゲリオンのいろんな可能性がもうそれぞれの媒体でもうアニメだったり漫画だったり映画だったりであるんですよね。
ごめんなさい、もうちょっと本当にもう素人も素人のあのちょっと質問ですけど、原作は何なんですか、はい、漫画？
原作は
一番最初の原点は何になるわけ？
アニメなんですけど、
アニメが最初
の、そう、アニメが原作なんですけど、はいはい、アニメが始まる前に、うん、漫画の連載が始まったんですよ。
じゃあ漫画が最初ってわけではないの？
あの、アニメの脚本が先にあって、
うん、はいはいはいはい。
で、それに先行して漫画が始まった
んだ。本当はアニメなんだね。
そうそうそうそう、
アニメのための脚本なの。それに先行して漫画だから、原作としてはじゃあまずアニメってことなんだよ本当はね。
そうなんですよ。
はあ。でそのストーリーをまあ一応先行は漫画だけど、まず脚本通りになぞってアニメがなぞっていくというような。
そうなんですよね。
はあ。でじゃあその原作とはまた違うストーリーがどんどんどんどんそのこう、劇場版のアニメとか今の新しい劇場版とかが新しくできていって感じなんですね。
そうなんですよ。なんか時代背景とかも、
うん、
まあ当時1996年とかだったですかね、アニメの連載とかが始まったのがね、
うん、
でまあその時としても最先端の技術っていうのをアニメの中で表現してたわけなんですけど、もう今回2000年代になってから映画が新しく作られるってなったら、
うん、
もうさらにそれが新しいものになっていってる。
ほー。もうだからもう時代に合わせていってるという感じ。
そうなんですよね。
ほー。
難しいな説明が。いや難しいな
ですね。難しいと思うし、なんかやっぱこうなんていうのかな、こう ストーリーも難しいって言ってるし、やっぱこう掴めない感じはあるよね実際。
そうですね。やっぱちょっとこれはちょっと準備しないと雑談で話すような内容ではない。
なるほど。あ、いいですね。じゃあもうこれはもうちょっと改めて時間を設けよう。はい、エヴァンゲリオンをじっくり語る回を作ろう。ここはね、あの次回ね、はい、しっかりと。ね、
そうですね。
なんかこうあれじゃないですか、なんかディスカッションできる人がいた方がいいんじゃないですか。僕はいない、僕は全然あの相槌しか打てないですけどね、誰かこうあのセッティングできたらいいですね。なんかエヴァンゲリオン、
私よりもめちゃくちゃエヴァンゲリオン教授みたいな感じの人を連れてきてもらったら、
うん、
あ、私がインタビューできたりとかするかもしれませんけど。
おー、あ、そうだよ。
なかなかいないね。
そうだよ。僕知らないんだから。そもそも、うん。全然断片的なことも何もわかんないですからね。あ、それは面白いですね。あなたがインタビューするっていうやつね。
そうそう。でも、なかなかね、いないっすよ、そんな。
だからまあ、そのファンは多いとは言うけれども、こういう、こう、メディアの媒体でするとなるとなかなかね。
そうですね。
でも面白そうですね。
ファンを解説する人。なかなかいないですね。
なかなかいないんだ。でもいいですね。そういう、なんかそういう共通の話題をなんかできるのはいいなと僕は思います。漫画、アニメ、映画をよく知っている人がね、こう、語り合うっていうのはいいなと思うんですけどね。そう。
楽しそうですよね。
いやいや、それはね、多分楽しいと思います。なんかこう、なんていうのかな、こう、それぞれほら、名場面とかがあったりとか、好きなキャラクターとかさ、うんうんうん、そういうのとかあるじゃないですか。はいはいはい、ね。
あ、
はい。
坂本真綾さん出てるんですよ、エヴァに。
あれ？この追っかけて追っかけてるこの坂本真綾さんが出てる。
そうそうそうそう。新劇場版から出演されてるんですよね。
声で出てるってことですか？
そうです、声優さんで。
おお、これはもう絶対見逃せないじゃないですか、そしたら。
そうなんですよ。もう私めっちゃ興奮しました。まあ、真綾が出てる。
もうじゃあ新しいストーリーだから新しい役があってってことなんですかね。
そうなんですよね。今までそのアニメと漫画では出てこなかったキャラクターで、うん、いつからかな ?9 からかな、
うん、
出始めた。9じゃないな。歯から出始めてて、
うん、
衝撃でした。マリちゃんっていうキャラなんですけどね。
おお、 いいね。じゃあもうそれもう、なんていうのかな。ただでさえ好きなエヴァに、この大好きな坂本真綾さんも出てるなんて言ったらもう。
そう。
輪をかけて。
鬼に金棒ですよ。
鬼に金棒ですね。最強ってやつやね。
そう。
いやー、これはもう、見ないといけないですね。そしたら。
そうです。ぜひぜひ。
ね。まあおそらくこれ放送してる頃はもう、じゃあもう全然公開してるのかな。普通にね。
そうですね。もう昨日、この収録時点で昨日から放映されてるので。
絶賛じゃないですか、もう。絶賛放映中でしょ。あ、そうなんすか。もうまあ、そもそも映画行かないですけど、コロナ禍を明けてからもちろん行ってないですからね、映画館はね。
そうですよ。
だいぶ映画も盛り返してきてんですよね、鬼滅の刃もあってるから。
そうですね、映画館って。ねえ、ちょっと心配になるけど、長崎今落ち着いてきてますからね。
そうね、まあ。
実は節度を守ってですね。
そうね、多分そういうところの、なんていうのかな、こう、環境とかしっかりされてるんだろうから、映画館側もさ。ねえ、いいですね、そういうのは。そういうのを糧にやっぱり生きていかんといかんですね、仕事に追われてる時
は、ね。そうですね。くしゃくしゃしてたってしょうがないですよね。
いや、そうですよ。ところで、なんかゲームにほら、はい、ハマってたと言ってたじゃないですか。新たな
ゲーム。あ、ニア。
それはどうなんですか。
いや、もう忙しくて全然ログインできない。
あ、もうそう。今度もそれどころじゃないと。
そう。もう結構暇な時にやるゲームなんですよね、あれって。
いかに今までが暇だったかという感じで、ちょっと露呈しました
けど。そう、暇な時にはやできるんですけど、なんかもうね、今は、それどころじゃないですね。
今もそれどころじゃないと。まあ、もしかしたらほら、また課金するかもしれなかったから良かったのかなと僕は思いますけど。
そう、確かに。
ね、
まだ課金してないです。
だって課金をするゲームは一旦やめたとか、消したかなんか言ってましたっけ。
消してはないんですけど、ちょっと距離を置い
た、ね。距離を置いただよね。で、新しいゲームを始めました。で、このままその仕事とかがなかったら、もしかしたらその新しいゲームにも課金してたかもしれないってことよね。
確かにあり得るかもしれないんですけど、今私ですね、はい、お金の使い道をちゃんと考えようと思ってですね、なんか欲しいって思ったものを楽天市場とかでお気に入りに入れといて、なんかゲームとかで課金しそうになったら、いや、これを買うか課金するかっていう、こう、はかりにかけるようにしました。
だろうね、先日の教訓を生かしてね。
そう。あれをやめとったら、これ変えたいやないか、みたいな。
うん。
ね。
で、それでも、踏みとどまると。
そう。
いうことですね。ちなみに差し支えなければ、どんなものが今お気に入りリストに入ってるんですか？
ですね。私なんか机の上にメイク道具とか、ヘアアイロンとか、まあ、髪の毛を巻くやつとかいろいろのあるんですけど、なかなか片付かないんですよ。けど、なんか私、小学生の時から使ってる勉強机がまだ部屋にあって、そこでお化粧してるんですけど、まあちょっとその机の下にちょうど収まるぐらいのサイズのキャスターがついてる棚みたいなやつが、楽天で、IKEA の商品なんですけど、人気で、よく美容室とかにあるワゴン。美容師さんが使ってるようなワゴン。で、天面のところに木の板が別売りであるんですけど、そういうのが結構流行ってて、今。
へぇ、
あ、これがあったら、髪の毛のやつとかもすごい収納できるし、メイク道具とかも片付いて、机もスッキリするんじゃないのかなって思ってるものがあって、あとは、なんかデスクワークで姿勢がめちゃくちゃ悪くて、もうなんか最近首から変な音するんですよ。
首から変な音って、イオンがする。
いや、本当に、イオンが、右を向いただけは音しないんですけど、左を向くとカチッと音がするんですよね。
時計じゃねえんだから、カチッって。
そう、カチッって言うんですよ。何それ？もういや、わかんないですよ。病院行った方がいいかもしれないって思うくらい。
なんで、人間の音にらしからぬんですけど、カチッって。
カチッって言うんですよ。
筋骨とかがって感じだろうか。
なんかちょっと頭に響くような感じとかするんですよね。怖い。やばいなと思って。ちょっと姿勢とかですね、肩の起こし方とか、ちょっと気にするようになってきてて、椅子に置く姿勢を正してくれるグッズがあるんですけど、めっちゃ高いですよ。1万5000円ぐらいするんですよ。
まあ高いけど、でもそれだけいいんだろうね、じゃあ。
そうそう、それも入れてて。
え、何クッションみたいな感じ、どういう形状？
え、なんかあの、なんて言ったらいいの、チューリップみたいな形してますね。
チューリップ、
椅子に置いたら、そうそうそう、花びら、お花みたいな形してます。
え、それをどこに敷くんですか？
を椅子の上に置くんですよ。
椅子の上に置く。
そしたら、うん、あの骨盤をこう支えてくれて、まっすぐできる。
はあ。で、それがまあ引いたやつの首とかも、まあそういうのは、まあ姿勢が良くなるのかな、
その、
して座ると。へえ、そんなもんなんだ。
そう、かつ、うん、あの、ノートパソコンがですね、はい、遠くて。
遠い。近づけられない。
そう、だから、すごく、デスクで仕事するときに腕を伸ばした状態で、ちょっと前かがみ
になる。前かがみになるよね、それは見えないからね。
そうそう、したりするんですけど、それもめちゃくちゃ体勢悪いなと思って、なんか仕事の道具を自腹で買うのもどうかと思うんですけど、そのノートパソコンを少し浮かせて、タイピングとかをしやすくするようなグッズとかもちょっと欲しいなと思って。
でもさ、結局そのね、まあ、デスクワークをされる方であれば、もう結局ね、仕事が、まあ、仮に8時間、労働時間あるとしたら、人生の3分の、1日の3分の1はそういう状況でね、うん、同じ姿勢をずっと繰り返して、それをね、1年間、2年間、3年間でやり続けるから、結構なやっぱ負担になると思うんですよね、やっぱり。
そうですよね。
そういう意味で言ったら、そういうこう、まあ、その花びら型のクッションじゃないですけど、それとか、その、パソコンをちょっとかさ上げするものとか、結構自分の体のメカニズム、メンテナンスとしての投資としては、俺は真っ当なのかなという気がしますよね。
そうですよね。まあ、もちろんそういうのを見ながら、課金欲を抑えてくる。まだ買ってはないですね。
あ、まあまあ、なるほど。買ってはいないと。これから先ちょっとまあ課金したと思って、そのお金をそっちに投資するようにすると。
そうそうそうそうそう。
なるほどね。
かなと思ってます今。
まあ、僕はもう再三言うようですけれども、まあ、ゲームに課金することはね、そのゲーム業界、そのゲームクリエイター業界にはいいのかもしれないけど、僕的にはあのよりその自分のね、そのデスク周りのことに使ったりとかした方がより建設的なんじゃないのかなと僕は思うんだけどね。
うん、
真っ当な方向に行ってるんじゃないかなと僕は思うんですけどね。
そうですね、まともな大人に。
まともな大人にね、なっているんじゃないのかなと。ついこの間まで課金してたんでね、あれですけどね、あんま言えないですけど。
本当ですよ。つい1ヶ月前ですけどね。
ね。いや、もう本当に、まさに闇雲に課金してた頃がありました、ね、
そうそうそうそう。
ほん
と。アホやったな。
いやね、なかなかお時間も迫ってきてはいますけれども。
はい。
どうですか、今度、まあ、じゃあ、おそらくですね、次の収録はまあ、4月に入ると思うんですけども。
まあ、4月か。
忙しさも通り越してね、なんかこう、その時の自分に何か、一言声をかけるとしたら何かありますか？
ゆっくり休めよって言
それ今の自分に言いたい休む暇ないけど今ゆっくり休めよみたいなね。
そう
ね、ほんと。
もうね。
もうみんなそうなんじゃないでしょうか。ね。
3月の私は頑張ったよってい
う。ああ、なるほどね。そう言える、ね、ようになりたいということですね。
そうですね。
そうですか。いやー、まあとにかくね、ほんともうなんか風邪みたいなね、不意な病気にならないようにお互い気をつけないといけないって感じですかね。
お互い気をつけましょう、
ね、リスナーの人も含めてね、そういう感じでございますよね。
はい、はい、
じゃあお時間参りました。じゃあ今日はこの辺でということでございます。
はい。